Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ184です。
ありがとうございます。
今回のテーマはワールドヒーローズ。
はい、
久々の格闘ゲーム、
うん、
だいぶ間空きましたね。
そうですね、新意見以来。
そうか。まあね、我々にとってやっぱこう、格闘ゲームっていうのは非常にね、うんうん、思い出深いジャンルなので。
そうですね。
大事にしすぎてて。
そうそう、そうなんです。
ね。
虎の子にしちゃってるんですよ。
しすぎてるんですよね。
しすぎてる。
数いっぱいあるんやから、やりゃいいやないかって
感じです、ね。うん、そうそう、そうなんですけどね。
なのでまあ今回はね、久々の格闘ゲーム会、うん、しかもワールドヒーローズということで、
はい、
まあ、こちらどうでしょうか。
え、
知名度としては
有名では、まあでも僕ら世代は絶対知ってると思う。
そうか、
その格闘ゲーム世代、
90年代格闘ゲームを現役で遊んでた方ならば、
そう、格闘ゲーム第一世代みたいな。
なるほどね。第一か、
第一、第二かな。
第一、そうか、
第一かな。
バーチャファイターぐらいから第二って感じかな。
あ、そう、僕はその感覚です。はい。
なので、格闘ゲームを当時バリバリ遊んでた方ならば、
うん、はい、
遊んだことなくても名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかなと。
ゲームセンターで見かけたはずですよ。
ね。
うん。
ということでね、今回はワールドヒーローズについて語っていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワールドヒーローズは1992年7月の28日にアルファ電子から MVS として稼働しています、
はい、
これね、 MVS っていうのは何かっていうと、たびたび出てきてると思うんですが、
はい、
SNK のね、
はい、
アーケード筐体で、
うん、
マルチビデオシステムというね、
うん、
名前を略して MVS ということで、家庭用だとネオジオというね、
そうですね、
ハードになるんですが、そちらで遊べるタイトルですね、
うん、
でこのアルファ電子っていうメーカー名がね、
はい、
聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないですが、
うん、
このアルファ電子後にADK という会社になります。
なりますね。
もしかしたらこちらの方が聞き覚えがある方が多いかなと。
そうですね。
うん。
うん、
で、このワールドヒーローズって、アルファ電子名義では最後のゲームタイトルだと。
はい。
いうことで、うん、はい、ゲーム画面にもね、アルファ電子というふうに出てるんですけども、うん、まあ、この1992年というのも、うん、もうまさに格闘ゲームブーム真っただ中。
うん。
でして、92年に出ていて、その他のアーケードゲーム、
うん、はい、
ストリートファイター2ダッシュ、
うん、
カプコンね、これ、
うん、
で SNK から、うん、画廊伝説2と龍子の剣、
はい、
そして金子から藤山バスター
、うん、
で、まあ、格闘ゲームではないですが、コンパイルからぷよぷよが出てたりとか、
はい、
まあ、東亜プランから達人王が出てると、
うん、
で、セガからバーチャレーシングが出てた時代。
そうですね。
そうか。これ、バーチャレーシングがだからバーチャファイターのね、前身というか。
そうです、うん。ちょっとね、この未来につながる、
うん、そうそうそうそう、
ゲームですよね、バーチャレーシングね。
うん、まあ、こういうタイトルが出ていた時代、年に発売された格闘ゲームがワールドヒーローズと、通称ワーヒーというね、
は
い、タイトルなんですけど、なんとなくこれ聞いていただけるとね、
うん、
ああ、それぐらいの時代かと。
そうですね。あら、対戦格闘ゲームが盛り上がり始めた頃ですよね。うん、まだすごくいっぱいあるってほどじゃなくて。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ確かに、スト2ダッシュが出てる頃っていうのは、
うんうん、
まあでも結構出てるな。とりあえず SNK がね、
はい、
格闘ゲームをもう飽和状態に持っていきますから。
そうそう。この後ね、サムスピーとかね、どんどん。
めちゃくちゃすごい数出しますからね。
はい。その直前ぐらいの時代のイメージですね、
そうですね、
僕は。はい。
まあ、なので、SNK がたくさん格闘ゲーム作ってる中で、SNK のサードパーティー的な立場である ADK が開発したのがこのワールドヒーローズで、まあ、どんなゲームかっていうと、まあ、対戦格闘ゲームであるんですが、世界観としてはですね、このタイトル通り、世界の歴史上のヒーローがですね、戦ってですね、最も強いヒーローを決めると。いう大会なんかなこれ。
そうですね。ワールドヒーローズっていう格闘大会
なんです。大会なんですよね。じゃあこの世界の歴史上の英雄どうやって集めるんやっていうと、タイムマシンで集めるんですね。
ですね。
博士がいるんですよ、なんか。
そうそうそう。
もうパッと見て博士ってわかるね。頭ボサボサの白衣着た博士がいて。で、そのタイムマシンを使って召集された8人の英雄が戦うという内容になってます。
はい。
で、この博士の名前が、ブラウン・シュガー博士っていうね。
はい、そうでしたね。
おそらくこのブラウンは、バック・トゥ・ザ・フューチャーから来てるのかな。やっぱり。
まあなんか、見た目もちょっとそっち系ですもんね。
やっぱそうですよね。この我々からすると、タイムマシン作れそうな博士といえばこの人みたいなね。
確か、アルファ電子の、忍者コマンド、の博士も同じ名前だったけど。
すごい、ちゃんと繋がってるんや。
だけどなんか別人っていうことみたいで。
なるほどね。パラレルワールド的な感じなのかな。
そうな
の
かもしれないですね。
で、まあゲーム内容なんですが、こちらもね、格闘ゲームなんですけど、8方向レバーと3ボタンなんですよね。ちなみに MVS はですね、4ボタンなんですよね。はい、
そうですよね。
デフォルトでボタンが4つついてると。なので、1つボタンは使わないという仕様になってまして、で、まあ、ジャンプとかガードは、ストリートファイターとかと同じく、一般的な 2D 格ゲーと同じになってますね。で、ボタンは A ボタンでパンチ、B ボタンでキック、で、C ボタンで投げ、という感じにはなってるんですが、これだとパンチとキックの種類が少ないので、A ボタンを短く押すと、弱パンチ、長く押すと強パンチ、同じく B ボタンも短く押すと弱キック、長く押すと強キックという感じで、まあ4種類の攻撃が出せるということになってます、このあたりは龍虎の剣と一緒なんですね。まあこの辺は他の格闘ゲームと同じなんですが、このワールドヒーローズが非常に画期的だったのは、ゲームシステムの部分なんですね。そのゲームシステムというか、ゲームモードっていうのかな、これ。まあ普通の試合形式であるノーマルっていうのと、デスマッチっていうのがあるんですね。この。
そうそうそう。
で、ノーマルっていうのはもう、いわゆるストリートファイターみたいにね、キャラクターが右と左に出てきて、1対1で戦うというものなんですが、このデスマッチっていう方ね、これプロレス好きな方ならデスマッチって聞いたらね、いろいろ思い浮かぶと思うんですが、まあ、このゲームでは特殊なトラップが設置されたリングで戦うのがデスマッチであるということで、まあ、プロレスと近いですね、イメージはね。その特殊なトラップって何かっていうと、地雷、電流、トゲ、オイル。これもやっぱプロレスっぽいな。
ですね。
地雷電流爆破デスマッチとかね。
そうですね。
聞いたことある方いると思いますけど。はい、このモードもちょっと面白いですね。確かに。まあ、後のデッドアライブのデンジャーゾーンとか、ああいうのに通じるものがありますけど。
ああ、確かに。
あれはあのバーチャファイターのリングアウトの部分に爆弾が仕掛けたとこをリングアウトすると爆破するっていう、今のデドアラとは考えられないような、こう、面白いシステムなんですけど。
でしたね。
で、このデスマッチモードっていうのは、まあ、この特殊リングで戦うっていうこともあるんですが、これ、紙切りデスマッチっていうモードがあるんですよ、これ。
はい。
これはデスマッチモードの中に入ってるわけですか？
そうだったかな。まあ、でも、インパクトありましたね。覚えてますけどね。
これ、紙切りデスマッチってね、これもプロレスご存知の方ならもうすぐわかると思うんですが、負けた方が紙を切るというね、ペナルティがある試合なんですけど、これ実際このゲーム、負けた後、結果画面のとこでね、キャラクターの顔が出てくるんですけど、その時に髪の毛がなくなってるんですね、ちゃんと、ね。
そうなんですよ。
なかなか思い切った仕様ですね、これ。
ですね。まあ確かに差分で書けるんですけど。
まあね、確かにね。でもキャラクター性がね、
そうなんですよ。
崩れますからね。
だし、みんな丸刈りになるわけじゃなくて、変な刈られ方してたりしたはず。
屈辱的ですよね。
そうそうそう。
まあでも本来その、紙切りデスマッチってそういうもんですから、相手に屈辱を与えるっていうのがね。
そうですね。
で、まあゲームの目的ね。
はい。
まあこれももう他の格闘ゲームと同じくですね。
うん。
格闘技大会となってますから、
うん。
キャラクターの中から一人を選んで、そのキャラクターで他のキャラクターを全員倒すと優勝という、
うん。
ことになっていくわけですよ。
はい。
で、このワールドヒーローズはキャラクターが全員で8人。
はい。
います、
うん。
なので、7人と戦ったら、
うん、
まあ、優勝なんですが、
うん、
もちろんね、
うん、
7人倒した後に、
うん、
ラスボスが出てくるわけです。
そうですね、
うん。まあ、そのボスキャラクターがギガスっていうキャラなんですけど、
うん、
まあ、このキャラを倒すとゲームクリアとなってエンディングが流れると。
はい。
で、途中でね、ボーナスステージがあるんですね。この時代の格闘ゲームにはね、必須の。
そうですね。
ボーナスステージ。
うん、
でこのあたりも、他のゲームと同じようでちょっと違うね。
うんうん、
岩を削って石像を作ったりとか。
うん、あと、あれです。
うん。
壺が降ってくるのを割るっていうのが、う
ん。それはどっかで見たな。
うん、うん。
なんか、樽壊してたな。
うん。
うん、まあそういう感じでね、ボーナスステージがあると。
うん、
まあそのあたりも他のゲームを踏襲してると思うんですが、
うん、
ではゲームのね、システムね、
うん、
ここがワールドヒーローズの特徴になるかなと思うんですけど、
うん、
これね、私知らなかったんですけど、
はい、
通常技のキャンセルについて、
うんうんうん、
こんな複雑なことになってたのかと、
うんうん、
いうことを今回資料見て初めて知ったんですけど、
はい、
ストリートファイターのキャンセルって、
うん、
立ち通常技を、
うん、
戻りをキャンセルして、
うん、
必殺技が出てそれが繋がるというのがキャンセルじゃないですか、
うんうん
うん、でもこのワールドヒーローズではキャンセルというのが3種類あると。
うん、
一つが、ストリートファイターと同じくね、
うん、
必殺技でキャンセルできる技。
うんうん、
ストリートファイターもキャンセルできない技というのもあるんで、
うんうん
うん、和比にも当然その、キャンセルできる技というのがあるんですが、
はい、
面白いのが、
うん、
キャンセルして必殺技を出すっていうことと、
うん、
キャンセルしてジャンプするっていう、システムがあるんですね、
はい、
このゲーム。
うん、
そう、これ知らなかったんですよ、私。
そうそう。だから通常技の戻りを必殺技で、
うん。
繋げちゃうのが、
うん。
まあ普通ですよね。
そうですね。
そこに対して通常技出してジャンプして、
うん。
こう戻りをなくすっていうのが、なんかできるらしくて。
これ知らなかったですね。
そう、僕もね、当時は全然そんな気にもせずやってましたから。
これって、こっからさらに連続技が繋がるってことじゃないですよね、これ多分。
まあどうなんですかね。
どっちかっていうと、ガードされた時にジャンプでキャンセルして、
うんうん、
そっからさらに攻め続けるみたいな使い方のイメージなんですよね。
どうなんですかね。まあでも特徴的ですよね。
そうそうそう、特徴的。
うんうんうん、まあだから、組み込まれたものなのか、
あ、まあ、
単純なバグなのか。
なるほどね。もともと不具合だったけど、これ面白いじゃんって言って残ったのかもしれない
ですね。うん、そういうケースもありそうですよね、うんうん。
なので、必殺技でキャンセルできる技と、
うん、
ジャンプでキャンセルできる技と、
うん、
キャンセルして必殺技もジャンプも出せる技という3種類が存在するらしい
ですね。そうそうそう。そうみたいです。
これは知らなかったですね。
うん。
うん、で、もう一つね、
うん。
これも驚いたんですけど。
はい。
ネオジオの格ゲーでは初の連続技が出せるゲーム。
うん。
まあ、この連続技っていうのはいわゆるコンボってやつですね。
はい。
飛び込み、強キック、立ち、強パンチ、必殺技。みたいなね、
うんうんうん。
このストリートファイターでは当たり前の。
はい。
コンボという行為が。
うん。
MVS の格ゲーでは初めて実装したのがこのワーヒーだったと。
はい。
これもびっくりですね。
まあ、確かに、結構早い段階で出たゲーム、で、これの前が画廊伝説、
ワンね、
無印なので、
はいはいはい、
あれないんですもんね、そうですね、キャンセル。
確かに92年ですもんね。
うん。
確かにそうですね。リュウコも違ったもんな、確かに。
うん、
そう、リュウコも同じ年の92年ですけど、
うん、
ワーヒーより後なんですよね。
そうそうそう。
だからギリワーヒーの方が早いと。
うん、
いうことで、まあ、SNK のその MVS でのコンボができる格ゲーという意味では、
うん、
ワーヒーが最初であると。
そうなんですね。
うん、まあ、この初代の画廊がコンボがなかったっていうのはなんとなく覚えてるな。
うん。
格闘ゲームではなかったからな、あのゲームは。どっちかというと格闘アクションゲームだったんでね、画廊1は。
そうですよね。
うん。
うん、
で、あとは、
うん、
まあ、こちらは全キャラ共通のシステムではないんですけど、各キャラごとに特殊なことができるというのも特徴で、
は、
う、
い、
ん。まあ、このゲームメインのキャラがね、忍者2人いるんですけど、はい、半蔵と風魔っていうね、忍者がいて。
うん、
まあ、そのキャラたちは二段ジャンプができる。
うんうん、
これかなり強力ですけどね。
うん、
格闘ゲームで二段ジャンプはだいぶ強いと思うけど。 あと、まあ、もう一人ね、キャラクターでラスプーチンっていうキャラがいるんですけど、うん、
はい。
そのキャラはジャンプ中に飛び道具を打ってくると。
うん。
これは、アーケードの格ゲーで初。
うん。
すごないですか、これ。
そうですね。まあ、確かに打ってましたよね。斜め下に。
あれ、初か。ギースの疾風拳より先ってことやもんな、じゃあ。
そうですね。ね、うん。そうですよね。うんうん。まあ、号機は持った後だし。
そうね、残空は、
うん。
ですよね。
うん。
すごいな。
すごいですね。自由ですよね。うん、
すごい。
うん。
だってどう考えても強いもんな。
強い、強いですよ。うん。うん、まあでも、ラスポチふわーっとしてるから。
そうね、あの、戻りにめちゃくちゃ好きありますからね。
うん。うんうんうん、
これもびっくりしたんですが、
うん、
まあ、あとはキャラクターごとに個別のエンディングが用意されているというのも特徴で、うん、
はい、
まあ、先ほども出てきたガロー伝説の初代ね、
うんうん、
は全キャラ共通だったと、
うん、
エンディングが、
うん、
まあ、これはあのガローの特徴としてね、一つの一本のストーリーがあって、うん、
はい、
そこにこう3人のキャラが絡んでいて、どのキャラでクリアしてもまあお話は一緒だったということで、
ね、そうですね、目的一緒ですからね、
うん、うん、今回はそれぞれ思惑があってこのヒーローたちが参戦してるということでね、
うん、
キャラごとに演入が用意されていた、まあこれも、
うん、
ストリートファイターの方ではねもう実装されてましたから、
うんうん、
まああのネタバレですけど、半蔵のね、エンディングなんかも完全に竜のリスペクトですからね。
うん。
うん、表彰式になったら、うん、半蔵がいないっつってね。
うん。
うん、もうこれ完全竜ですから。
そうですね。
ではね、いよいよ、
うん、
キャラの話を。
そうですね。
今回はね、キャラの話しますよ。
うん、
ゲームシステムのところを結構ささっとやりましたから。
そう、まあまあね、うん、まあ、ワールドヒーローズって言ったらやっぱ、
うん、
キャラクターはね、
そうそう、
切り離せないですからね。
で、この初代はね、ゲームシステム自体は非常にシンプルなんで、
はい。
まあそこまでね、
うん、
ややこしいことがないので、
うん、
今回はキャラクターをもうちょっとね、じっくり行きましょう。
はい。
キャラクターは全部で8キャラプラスボスで9キャラいる。
うん、
いうことですね。
はい。
まあ、一人目がね、半蔵っていう、これ、まあ、主人公ですね。
うん。
半蔵はもう、あの、服部半蔵ですよ。
まさに。
はい、伊賀忍軍東目っていうね。
うん。
日本の忍者で、西暦1581年から参戦って、これも和比ならではですよね。
うん。
でも、キャラとしては、波動昇竜キャラってやつです。
ですね。
飛び道具と対空技を持ってて、
うん。
で、趣味は修行。
うん。うん、
この辺もすごく竜っぽいな。
うん、
で、もう一人の忍者が風魔ね。
はい。
もうこれ半蔵がいるならば、
うん、
風魔がいるだろうと。
そうですね。
ということで、風魔一族統領。
はい。
風魔小太郎がモチーフ。
うん。
こちらも半蔵と同じ、西暦1581年から参戦と。
はい。
半蔵のライバルっていうことで、技もほぼ同じと。
うん。
まあ、竜と剣ですね、これね。
うん、そうですね。
もう完全に。多少技の性能違うんですよね。
そうですかね。
おそらくね。
うん。
この二人がまあメインの、
うん、
二人セットでメインって感じですね。
うん、うん、そうですね。
で、次が、紅一点女キャラクターのジャンヌ。
はい。
まあこれも言わずと知れたジャンヌ・ダルクがモチーフ。
うん。
鎧着てて、剣で攻撃するんですが、この剣がね、
うん。
伸縮自在の剣っていう、これがかっこよかったよな。
そうですね。
うん。ねえ、もうこれ我々世代ならガリアンソードって言うと一発で通じるんですけど。うん、
ガリアンソードですね、
うん。
うん。
剣が蛇腹になってね。
うん。
シャララーっと伸びてこう、
そう
ガチャガチャっとこう戻るっていうね。
剣であり、無知であるみたいな感じです、ね。
これ、今の時代ガリアンソードでは通じないですもんね。
通じないでしょうね。
まあ、ギリ、ソウルキャリバーのね。
いましたね。
キャラクターが使ってますよって言ったら、まあ、ギリっていうかそれでもな。
はいはい、
うん。まあ、この機会にね、ぜひね、知らなかった方、ガリアンソードを覚えてください。
そうです。
はい。
かっこいいんで。
めちゃくちゃかっこいいです。で、フランス人ですね。ジャンヌですから。
はい、
こちら、西暦1431年から来ているということで、
うん、
これ面白いな、この西暦何年から来てるっていうのが。
うんうん、
次が、ドラゴン。
はい。
これは、歴史上の人物なんですかね、これ。
まあ、実在してた人がモチーフですよ。
そうですね。もう見たまんまブルース・リーなんで。
はい。
まあ、スト2でいうところの。
フェイロン。
そうね。フェイロンね。
うん。うん、
フェイロンと同じく、ブルース・リーをモチーフにしたキャラってもうたくさん格ゲーに出てるんで。
いっぱいいますね。
はい。拳法家でアクション俳優としても活躍しているという、もう、
うんうん、
ブルース・リーまんまのキャラですね。
はい。
西暦1967年から参戦と。
うん。
本名はキム・ドラゴンっていうね。うん、そうやったな、確か。で、次はラス・プーチン。これがね、
うん、
かなり印象深いんじゃないですかね。
そうですね。
ロシアの階層、グレゴリー・ラスプーチンがモチーフ。
はい。
ほんと当時見たとき、これラスプーチンの親族に怒られんちゃうかなって思
って、うん、まあ、そうですね。
うん。
うん。
階層ってね、
うん、
これは本当にまあ歴史上の人物としてこう言われてるんですけど、
はい、
その解釈がね、
うん、
ゲーム的解釈がまあ言うてしまうとストリートファイターのダルシムに近いんですよね。
そうですね、うん、
ヨガっていうとこから発想して、
うんうんうん、
手足が伸びて火を吹くっていう、
うんうん、
まあ、ある意味よくも本当インド人怒らなかったなという、
まあね、
アレンジと同じくラスプーチンは階層ということで、
はい、
そこのイメージを膨らませて手足をオーラで巨大化させて攻撃して、
うん、
両手からバリを出して防御するっていう、もう本当明らかに他のキャラと比べても別次元の能力になってるんですけど、
うん、
ただキャラとしてはどっちかというとギャグキャラなんですよね。
そうですね、
うん、だからそんなにこうシリアスなキャラではないので、
うん、
なんていうかな、そのめちゃくちゃ強いとかっていうイメージはないんですよね。
ああ、強くは多分ないですよね、う
ん、普通に考えたらね、こんな光もん出すキャラってめっちゃ強いんですけど、
うんうんうん、
だってこれ設定だけ聞いたらもうボスキャラですよ完全
に。確かにだって投げ技も手を大きくしてこうギュッギュッギュッギュッギュッってね、
うん、他のキャラと明らかに違うんでね、扱い。
笑い声が独特なんです
よね。そうそうそう。声もね、特徴的でしたね。うん、西暦1914年から参戦と。
はい。
で次がブロッケンね。
うん。
これな、これブロッケンギリやな、これ。
これは、これはヒーローなのかっていう。
そう、そこなんですよ。ヒーロー。まあ、当時の、まあこれね、名前からわかると思いますけど、うん、ドイツですね、出身はね。
はい。
で、当時のドイツではこのブロッケンはヒーローだったんでしょう。
はい。
モチーフとしてはこれ完全に歴史上の人物ではなく。
ない。
まあ、ジョジョのシュトロハイムですね、これ。
でしょうね。
ジョジョ知ってたら誰が見てもね。
そうですね。
一応、西暦1922年から参戦してると。
はい。
で、これなぜね、ジョジョのシュトロハイムなのかって、
うん、
ジョジョのシュトロハイム知ってる方想像してください。
うん、
そのまんまですから、はい。サイボーグ化された軍人だと思ってください。
そうですね。
うん。手足が伸びると。
うん、
伸びて攻撃してね、電気出したりとか。
うん、うん、うん、うん。
まあ、スト2でいうとこのダルシムです、これも。
そうですね。
うん。リーチがあってトリッキーなキャラと。
うん、
意外とかっこいいんですよね、でもね。
そう、うん、音が好きでした。
ああ、わかるわかる。
結構重い音がするんで、
う
ん。
ガシャンガシャン言ってますよね。
そうそう、
うん。ロボ好きならちょっとこう刺さるかもな。
うんうん。
で、次がね、ジェイ・カーン。
はい。
さあ、このジェイ・カーンっていうのだけ聞くとピンとこないかもしれませんが、
うん、
チンギス・ハーンがモチーフと。
うんうん。
巨体キャラですね。
うん。
黒い鎧と兜を身につけてて、
うん。
あ、表記としては一応ジンギスカンって書いてあるんや。
そうそうそう。漢字でね。
ああ、そっかそっか。この辺は難しいですね。その日本語発音とね。
うん。
元の国の発音というのでね。読み方が違うから。うん、西暦1198年から参戦ということで、かなり古い人ですね。
そうですね。一番古いのかな。
そうですね。
うん。
まあ、これ有名かな。
うん。
破局道ハメ。
うん。
まあ、遊んだことある方ならね。
そうですね。うん。
をカーンと聞けば、
うん、
もうこの技が浮かぶと。
そうなんですよ。まあ強い、うん、強いと言えば強い。
強い。もう一人がマッスルパワーというキャラクターなんですけど、
はい。
これ名前なんですね、一応。
うん。リングネームかもしれないですけどね。
ああ、そっか、リングネームか、
うん。
ということで、プロレスラーです。
はい。
アメリカ出身で、
うん、
年代は1984年から来たということで、はいはい、うん、結構、この当時からすると近い年代ですね。
そうですね。確かに。うん、まあ、多分、モデルの人が活躍してた時代じゃないですか。
そうですね。まあ、これ、見ていただければ、昔のプロレス好きな方ならすぐわかると思うんですけど、
はい。
ハルク・ホーガンですね。
そうです。ね、そうですよ。もう、
はい、
プロレスラーのアイコンの一人ですよ。はい、本当に。
でね、この、ハルク・ホーガンといえば、口ひげが非常に象徴的なんですけど、
うん、
一作目は口ひげあるんですけど、
うん、
2以降はね、口ひげがなくなってるんですよ。
なんでだろう。
肖像権が怖いからですね。
あ、なるほどね。
ハルク・ホーガンを、ね。
まあね。
敵に回すのは非常に危険ですから。
そう、そうですね。
うん。だから、昔のね、ゲーム業界は結構こういうこと多かったんですよ。時代的に許された時と許されなくなってきた頃でね。
うんうんうんうん。
まあ、キャラクターだいぶ変わってくるんですよね。
うん、
ビッグベアがライデンになったりとかね。
は
いろいろあるんですよ。はい。大人の事情が。
はい、うん。そうですね。マスク被せないと、
ね。そう。
髪型でね、誰だか分かっちゃいますから。
はい。もう本当ね、いろいろ大変なんですよ。大人の世界はね。
はい。
子供からするとよく分かんないんでね。なんで変わったんやろうとか思いますけど。
うん。
で、このマッスルパワーね、レスラーですから、まあ、一つで言うとこの残技です。
うん。
もう投げキャラですね。
うん。
もうちゃんとスクリューパイルドライバーに値する技も持ってますし。
うん。
非常に一回のダメージもでかいですしね。
うん、うん。
個人的にはこのマッスルパワーのガードをポーズがすごい好きで。
ああ、はい。
全くガードしてなくて、ね。
はい。はい。
両手広げて胸を前に出す。
そう。
めちゃくちゃかっこいいですね。
筋肉が鎧ですからね。
はい、レスラーはガードしないと。
かっこいいんだよな。
レスラーのガードは受けであるっていうね。うん、非常にかっこいいキャラですけど。
わかる。
はい。まあ、ここまでがプレイヤーキャラですね。通常の。はい、そして次が最後、ボスキャラクターね、
うん。
ギガスというキャラなんですけど、まあ、こちら CPU 専用のボスキャラなんで、はい、使うことはできないですね。
うん、
まあ、どんなキャラかというと、こう優勝した後急にね、
うん、
乱入してくるんですね。
はい、
で、自称宇宙最強の男。
うん、
で、これ、画面ではなぜか宇宙がひらがなになってる。
はい。
これわざとなんですかね、これ。
どうなんすかね。
文字がなかったとか？
そんなことないと思う。男もひらがなですからね。なんかすごく。
あ、これあれかな？宇宙人的に片言っていうのを表してるのかな？もしかして。
ああ、そうなんすかね。
ガンツとかと一緒で。
そうかもしれないけど、ね、あんまり賢そうに見えないんですよね、あれ。
まあだから、日本の文化をまだ学び始めた頃っていう。
なるほど。まだ、達者じゃないんですね。
そう。なので、このキャラクターはね、もう人間でも何でもないです。
うん。
液体金属の生命体ということで、はいはい、まあ、ターミネーターの T 線とか、想像していただけるとね、わかりやすいと思うんですけども、ね。あと、ガチャファイターのデュラルとかね。
そうですね。うん、
で最初出てきたら、こう、ツルツルの、まあ、X 面で言うとこのシルバーサーファーみたいなやつですよ。もう。
はい。
それが、プレイヤーキャラに化けるんですよね。
うん、そう。
戦うときは。
うん。
うん。で、一定ダメージ受けたりするごとに、こう、キャラクターが入れ替わって、
うん、
今まで戦ってきたキャラクターのどれかになって戦うという敵なんですね。
はい。
うん、で、まあ、こいつ自身は、
うん、
宇宙人なのかなと思ったら、これ違うんですね。
うん。
なんかどうも世界征服を企む秘密結社ダムドっていうのがあるらしくて、
うん、
その秘密組織が作った液体金属の生命体らしくて、
はい、
相手のデータを分析し、最適の姿に変身して戦う。はずだったが頭脳プログラムバグにより適当に変身する。
うん。
え、これ公式設定これ。
だと思うんですけど。
そうか、本来は、分析して相手が一番苦手な。
そう。
状態になる。
うん。
まあ、あれか、ドラゴンボールのセルみたいな感じか。
そう。ね。
でも、頭脳プログラムのバグにより適当に変身。これですね、長谷川さん。この頭脳プログラムのバグが先ほどの、宇宙最強の男に繋がってるんじゃないですか。
なるほど。
うん。
漢字変換部分もバグ。
バグってるってことですね。
うん、
納得ですね、ここで。
うん。うん、
まあ、こういう感じでね、初期の格ゲーって大体キャラクターって8体ぐらいなんですよね。
うん、そうですね。うん、
この当時では、ちょっと少なめかなという。印象がありますね、うん。もうストリートファイター2ダッシュが出てた頃ですから、
うん、
ちょっと少ないかなっていう。
そうかもしれない。
ガロ2とかもね、ありますし。
うん。
うん、まあでも、この後ね、ワーヒーはシリーズどんどん出ていくので、キャラクターもたくさん増えていくんですが、まあこの一作目がですね、やはりこの格闘ゲームブームということもあって、
はい。
かなりヒットしたと。
うん。
で、この和比が売れたことで、
うん、
アルファ電子はですね、
はい、
非常に、まあ、儲かったみたいで、
うん、
会社の規模が大きくなりまして、そのタイミングで社名をアルファ電子から ADK に変更したと、
うん、
いうことなんですけど、
うん、
これ ADK の略ってアルファ電子株式会社なんですね、これ。
ああ、そうなんですね。
おそらく。
アルファ電子工業かと思ってた。
あ、工業なの？
かなと思ってた。もともとアルファ電子工業株式会社。
ああ、じゃあ、KK なんですね、どっちもね。どっちを取っても K になるんや。
うん。
だからまあ、ADKK でもいいんですけど。まあ、この社名の付け方もね、
うん。
SNK リスペクトなんかなと思ってね。
確かにね。
はい。SNK もね、有名ですけど、新日本企画の略ですから。
うん。
日本語をね、アルファベットで略称にすると。
うんうん、うん。
で、この社名の変更に伴って、大きなビルに引っ越したらしいですよ。
うん。まあ、すごくヒットしたってことですよね。
ねえ、この頃の、本当ゲームバブルっていうか、一本当たったらビルが建つって言われてましたから。
うん。
まあ非常に好調だったんでしょうね。
Days of Life with Games Bright Bit Brothers。
で、この後、ワールドヒーローズの成功でシリーズ化もするし、うん、それ以外のね、
うん、
タイトルもたくさん作っていくんですが、
はい。
じゃあ、ここからはちょっとその続編のシリーズの話をね、していこうかなと思うんですが、はい、ワーヒーがヒットした翌年ね、
うん、
1993年の4月28日、ワールドヒーローズ2が発売されまして、
うん、はい。
100メガショックタイトルとしては第4弾。ADK としては初めての100メガタイトルということで、内容としては同キャラクター対戦が可能になって、
はい、うん、
さらに6人の新キャラがプラスされたということですね。
はい、
C ボタンが投げだけではなくて挑発も出せるようになったと。
はいはいはい。
だからこの当時のね、
うん、
SNK の多分龍子の剣かな、挑発っていうのが入ったのが、だからこの頃じゃないかなと。はい、
うん、
で、このあたりがね、多分ワーヒーが最初にメジャーになったタイミングじゃないかな。
そうだと思います、ね。
この100メガショックっていうところで、
うん、
ネオジオはドーンと行きましたから、
うんうん、
だからこの時に2というので、あ、ワールドヒーローズっていうのが2作目出てるんだと、
うん、
いうところで知った方も多いんじゃないかなと思います。でね、このワーヒーっていうか、ADK 全体としての特徴なのかわからないですが、新システムをね、ちゃんと入れてくるんですね、毎回。
ああ、なるほど。
まあまあ、SNK のゲームはね、もちろん入れてくるんですけど、
うん、
ワールドヒーローズシリーズとか ADK のゲームってすごくシステムをちゃんと作る会社だなというイメージがありまして、個人的に。
なるほど。うん、まあまあ、個性的ではありますよね。
うん、そうそうそう。
なんか他と同じことだけじゃないぞっていう感じは僕もあります。
結構独自なことをやってまして、うんうん、まあ、どうしてもね、キャラクターの見た目とかがね、
うん、
個性的なんでそっちばっかり目が行くかもしれないんですが、ゲーム内容としても非常に見るところが多いメーカーでして、
はい、
このワーヒー2でもね、新システムとして投げ返し跳ね返しというのが入ってます。
そうだ、あった、投げ返し跳ね返し、あったあった。
これね、ほぼパイオニアです。
ですよね。
はい、
うん、
これだから格闘ゲーム好きの人らからすると ADK はすごい会社だというのはこういうとこなんですよ、
うんうんうん、
格闘ゲームで現在実装されてるシステムの結構な部分を ADK が最初にやってるっていうことが多いんですよ。
そうですね、早めにね。
早いです、
うん、
で、このシステムが入ったおかげで他の格闘ゲームとは全く違う戦略ができるようになったんですね、
うん、
まあスト2とかだと波動拳打たれたらもうガードするか飛び越すしかないみたいなことだったんですが、うんうん、跳ね返しができることでやっぱ違う戦い方ができると、
うん、
飛び道具持ってるキャラが強いというわけではないというね、
うん、
ことになったりとか。で、ただね、コンピューターのキャラクターがほぼ確実に投げ返しとか跳ね返しを使ってくるんですよ。
はい。
だからめっちゃコンピューターが強いと。
うん。
で、これはまあ、その作り手側の気持ちを考えるとね、
うん、
このシステムを入れたくなるじゃないですか。
まあね、その、やっぱり目の当たりにさせたいですもんね。
そう。で、これがあることによって、その CPU もはめられにくくなりますしね。
はいはい。
ただ、まあ、加減なんですよね、この辺はね。
そうっすね。
やりすぎるとどうしても強い、やっぱりね。
うん。
うん。で、じゃあもうちょっと詳しくいくと、投げ返しって何かっていうと、相手がまあ投げてきた時に、
はい、
A ボタンを押すと、逆に相手を投げることができる。
うんうん、
文字通りですね、
うん。
もう投げ抜けを超えて投げ返しですから。
そうですね。
うん。
うん、
しかも、じゃあこの相手を投げることができることに対して、さらに相手が投げ返しをできるんですね、このゲーム。
うん、
最大6回まで投げ返しの投げ返しができるようになってまして。
うわぁ。
だからこのあたりは多分上手い人ら同士だと、投げ返しが発生してたんでしょうね、おそらく。
ああ、そうかも。
詳しいところまではわからないんですが、
うん、
この回数重ねるごとにタイミングはシビアになっていったりしてたとしたら、
うんうん、
非常に高度な読み合いというか、
うん、そうですね、
うん。システムなんだろうなと思いますね、うん。だから単純に多分連打するだけではダメだと思うんで、やっぱり、
うん
うん。タイミングよく押すということがね、大事だと思いますんで。
うん、
で、もう一つの跳ね返し。
はい。
こちらは2以降のワールドヒーローズ2ジェットとワールドヒーローズパーフェクトでも使うことができます。
はい。
なんかやり方としては、飛び道具がヒットする直前でガードすると跳ね返すことができる。
うん、
で、こちらもですね、跳ね返した飛び道具を相手がさらに跳ね返すということができるようになってます。ただそれやるともう再現ないので、
うん、
9回跳ね返すと自動的に消滅するという風になってますね、これね。まあ、この2つのシステムは非常に特徴的だと思います。
そうですね。
うん、今までの格闘ゲームではなかった。
うん、
で、あとはね、デスマッチモードでの仕掛けが増えたりとか、
うんうん、
まあ、あとは そのね、追加されたキャラクターとかもね、非常に心当たりのキャラは私印象深くて、
はい。
ムエタイのキャラとかね。
はい、いましたね。
シュラね。
うんうんうん。
あとアメフトのキャラ、ジェイ・マキシマムとか。
そうそう、いた。
とかね。
黒い人ね。
そうそうそう。あとはマットマンね、これマットマンも。
最高ですよ。
もうね、ワーヒーを象徴するキャラになりましたね。
なりましたね。
めちゃくちゃやっぱインパクトありましたね。
ありました。
侍でいうところのタムタムみたいなキャラですね。
そうそうそうですよね。うん、まあ僕はマットマンやりたくて2やってたようなもんです
から。ああ、わかるわかる。
うん。
すごくこう魅力的なキャラですよね。
魅力的ですね。
うん。なんだこのキャラっていうね。
うん。
まあ、あのアマゾンの奥地に住んでる部族みたいなね。
そうそうそう。で、でっかい仮面というか盾みたいのをね、
うんうんうんうん、
顔の前につけてる。顔の前というかもう体の前についてるレベルででっかいんですよ。
イメージはだから、ああいう南米の部族のシャーマンみたいな感じなんですね。
そうですよね。うん、そう、実際精霊呼ぶし。
そうそうそう。
うん、
だちょっとこう、ラスプーチンと対をなすキャラクターみたいな
感じ、ね。そうなんですよ。だやっぱり、
うん、
そのラスプーチンが、もうめちゃくちゃ色物だったじゃないですか。
そうですね。うん、
うん。うん。格ゲーの色物の中でも本当に目立ってて、うん、まあ、ブロッケンも相当すごかったけど、
うん、うん。
だからそれを超えるキャラをみたいな意気込みなんじゃないですか、やっぱり、ね。うん。
でね、もう一人ここで女性キャラが増えまして。
はいはいはい。
リョーコね。
うん。
これも有名ですね。
うん。
この当時、もう世界中で有名になった。
はい。
田村リョーコ、現谷リョーコさん。
はい。
がモデルの。
そうですね。
モデルのというか、プラス柔らがモデルみたいなね。
そうそう。
もういろいろややこしいんですけど。
まあいろんな格ゲーキャラの、
うん。
女子柔道家は、う
ん、はい。
もうすべからく、
はい、
谷さんだと思いますよ。
そうです。
はい。
もう全部涼子ですから、名前が。
そう。そう
はい。
いや、そのくらいすごいね、柔道家でしたから。
もうアイコンですからね。
うん。
うん、で、このキャラクターね、非常に人気でね。
うん、うん。
私もあの、柔道キャラ好きなんですよ。
はい、はい。
画廊で言うと、山田十兵衛とか。
十兵衛ね、
うん。うん。すごい楽しかったですね。まあ、ただ、なぜか、小殺生っていうね。
そうそうそう。
急に、エフェクト技を使うと。
手の間になんかこう、電撃球みたいなの出すやつですよ ね、確かね。
あ、非常にね、あの、オタク心をくすぐる技のチョイスで好きなんですけど、そういうところ、
うん
うん。まあまあ、このあたりがね、追加されて。うん、で、まあ、その次、続編がワールドヒーローズ2ジェットというね。
はい。
これは、
うん、
2の翌年、
うん、
1994年の4月26日に発売されてるんですけど、だいたい1年後か。2の続編なんですけど、
うん、
バージョンアップっぽい感じなのかな。
まあ、だから、ダッシュとかに近いですか ね。
そうですね。このジェットついてますから、ね。
ダッシュみたいな。
ワールドヒーローズ3ではないわけですよ。
うん、そうですね、
うん。
うん。
2をよりこう遊びやすくさせたみたいな感じでね。
うんうん、
結構細かくいろいろ変更が入ってまして、
うん。
ゲームルールがね、大きく変わったのが特徴なんですけど。
うん。
まあ、あの、2まであったデスマッチモードがなくなりました。
うん。
で、まあ、ちょっとこう時代的にね、
まあそうですね。
対戦格闘ゲームとしては不確定要素が多すぎるデスマッチモードはやっぱりガチ対戦ができないと。
うん、そうですね、
うん。いうことで、
うん、
超不快モードと。
うん、
まあ、この辺りもどっかで聞いたような感じですが。
はい。
まあこれがメインモードで、
うん、
3人ずつ現れる相手と1本勝負で戦って、
うん、
その2人以上に勝つと次のステージに進めるというモードと、
うん、
武者修行モード。というモードがあって、こっちは任意の相手を選択して戦うモードになってて、
うん、
4人倒すと超部会に出場するっていうエンディングが出て終わりになると、
うん、
いうことで、ちょっとこれ短いショートモードみたいな感じなのかな。
はい。
で、システム面で言うと、まあ、ダッシュとかバックステップが追加されたらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
ということは、
まあ、時代っぽいですね。
そう、ここまでなかったんです。
はんはんはん。
もう今ではね、ダッシュとバックステップない格闘ゲームなんて考えられないですけど。
うん、そうですよね。
うん。でもこのダッシュとバックステップって格闘ゲームにおいては非常に重要な要素ですから。
うん、
で、このおかげでね、ゲームテンポも速くなったんですが、
うんうん、そうですね。
その一方で、投げ返しはなくなりました。
まあ、テンポの問題だ。
そうね。そうそうそうそう。面白いシステムだとは思うんですが。
家庭用とかだったらね。
そうそうそう。
トバルみたいにね、投げ返しずっとやってても楽しいですけど、うん、確かにゲーセンだとね。はい、
でね、
うん、
この他のシステムで私がすごく驚いたシステムがあるんですが、
はい、
通常技の強攻撃をガードして体力が削られるというシステムがありまして。
へぇ。
これね、私知らなかったんですけど、
はい、
2014年に発売されたストリートファイター5に実装されてるんですよ、これ、
うんうんうん。
ストリートファイター5では、中攻撃、強攻撃の通常技ガードしたら、体力削れるんですよ。
うんうん
で、私これ見たときに、わ、すごいよくできてると。
うんうんうんうん、
これがあれば、その、安易にマッチプレイできないわと。
そうですよね。
思ってたんですよ。
うんうん。
それが、なんと和比でやってたんですね、すでに。
ですね。
これは驚きましたね。まあ、この、スト5作ってた人たちがこれを知ってたのかどうかわかりませんが。
ま、でも、こう、同じ思考に行き着いたってことですよね。
でしょうね。
もう本当に、川崎さんが言うように、うん、こう、やっぱ、待ち戦法っていうのが、ちょっとできないように、もうどんどん攻めるようなゲームにしたいっていう。
そうですね。
考えでしょうね、きっとね。う
ん、で、そこにつながるんですけど、
うん、
まあ、カウンターシステムが導入されたりとか、
うんうんうんうん、
あとは、対戦の時に、
うん、
バランスか攻撃重視か防御重視かスピード重視かの4種類から選択できるようになってると。で、これ選ぶものによって攻撃防御スピードのパラメータが変化するようになってるんですね。だからまあパワーキャラを使った上でさらに攻撃重視にするとか。
なるほどね。
パワーキャラを使いつつもでもスピード重視にしようとかね。
うんうんうんうん、
このあたりは後のそのカプコンのゲームでいうところのイズム。
うん
ああいうモード選択。あとは、侍か。侍でいうとこの剣聖とか、う
ん
う
ん。はいはい、ありましたね。
ああいうモード選択。
シュラでしたっけ、
うん、うんうんうん。あと、月下の技と力とかね。ああいうところにも通ずるものがあることを、もうすでに、この段階でやっていたと。
確かにね、これが入ると、同キャラでも。
そう。
違う感じが。
そうそうそう。
起きうるんですもんね。
そう。だこれは、やっぱり、このあたり ADK すごいなと思うんですね。ちゃんとその対戦ゲームとしてどうすればより面白くなるかというところを考えて作られてるなと、うんうん、
意欲的ですよね。
そうですね、
うん
うん、しかも正直手間そんなかからないと思うんですよねこれ。
まあ新しいキャラ書くよりは
そう、
うん、
だからパラメーターをいじるだけですから、
うんうん、
これで1キャラかける4ですからね、
うん、
それだけでこ
う
バリエーションが増えると
うん、うん、
いうことで非常にいいシステムだなと思うんですけど、うん、であとはねC ボタンが挑発専用になりました。
ああ、まあ、そうか。
で、投げガードというのが入ったみたいですね。で、もう一つ、これがね、私個人的に好きなシステムなんですけど、字幕スーパーが追加されたと。これご存知ですか？
これ知らないです。
体力ゲージの下に、
はい。
キャラクターのセリフが出る
よ。出た。あれ、字幕スーパーって言うんですか？
ウィキで見たらそう書いてました。
あったあった。
いや、これ私好きなんですよ。
はいはい、ありましたありました。
暑いぜ暑いぜ暑くて死ぬぜとかね。
うんうんうん。
行くぜとかなんか言うんですよ。
うん、うん、うん。
あれが入ったのがこのジェットから。
これも珍しいんじゃないですか。
いや、これすごいです。ちょっとしたことで実際対戦してる側は見てる余裕ないんですが、
うんうん。
ギャラリーで見てるとね、すごい楽しいんですこれ。
わかるわかる。
うん。
あったあった。
で、キャラクター性が出てるんですちゃんと、
ね。うん、そうです
ね。言い方が違うんですよ。
うんうん、そうそう。うんそうですね。
で、その格闘ゲームのキャラ付けって、キャラクターのボイスとか、演出で見せたりするんですけど、
うんうんうんうん、
まあそこって言ったら手間がかかるんですよ。
うん、
声優さんの声取らなあかんしね、
うんうんうん、
動きも作らないといけないと。
そうですよね。
でもその中で、このテキストだけでね、
うんうんうん、
よりキャラクター性を深くすることができるというのは、もうこれも素晴らしいなと思って。
ね、
ちょっとしたことなんですけど。
結構こう、ギリギリまでいじれそうですしね、テキストだったらね。う
ん、これでね、投げキャラ、
うん、
いたでしょ、
うんうん、
ハルク・ホーガンみたいな。あのキャラのしつこい投げだっつって、
うんうんうん、
まだまだしつこいぜみたいなね、
うん。
何回も投げを繰り返すっていう技があって、その時のセリフとかすごい面白く、
うん、
私好きだったんですけど。で、この月に出たのが、ワールドヒーローズパーフェクトね。
はい。
これが1995年5月25日に発売されて、シリーズとしてはこれが最後の。タイトルです、
うん、
もうこちらが私が一番遊んだやつなんですね、
はい、
もうシステム面もだいぶ変わりまして、
はい、
一番遊びやすくなったんですよ、
うんうん、
なので私も遊んでたんですがもうこれどうなったかというとモード選択なくなりました、
うん、
ストーリーモードのみになりました、
うん、
でキャラクターの名前がフルネームになりました、
はい、
で半蔵とか風魔が漢字で表示されるようになりました。あとはねステージがねよりなんていうかなタイムスリップしてる感があるというか、
はい、
地球創世期、ジュラ紀、氷河期とかね。
ああ。
石器時代とか出るんですよ、ステージ前。
はいはいはい。
あれがすごい良くて。
うん、うん。
時代背景が分かりやすいものになったなと。
うん。
ステージがね。で、システム面の変更で言うと、もうこれね、めちゃくちゃ大きい変更なんですけど。
うん。
技の強弱が押す長さの2段階から弱中強の3段階に変更されました。
はいはい。まあ、うん。
わかりますこれ。
はい。
はい、前は A ボタン、B ボタンで、パンチキック。で、押す長さによって4種類になってたんですけど、それが廃止されまして、4つのボタンが弱、中のパンチキックに割り当てられて、強攻撃は弱ボタンと中ボタンの同時押し出てると。これもだからこの時代風な感じですね。ボタン長押しによる攻撃って、まあ、リュウコの件でもやってましたけど、これはね、やっぱ格闘ゲームとしては、レスポンスが悪いんですよね。なので、この変更によって遊びやすくなったんですね、かなりね。
はい。
で、技の種類も増えたわけですね。まあ、言
う
てしまえばストリートファイターと同じになったと。いうことで。まあ、6つボタンなら何も問題ないんですが、MVS の特性上、ボタンが4つしかないので、同乗種が入ってると。
はい。
そして、体力が半減した時に究極奥義を出せるようになりました。
うん。
今、いわゆる超必殺技ですよ。
うんうん。
もうこれも時代ですね。
そうですね。
はい、95年ですから。
うん。
うん。で、ヒーローゲージというのが追加されました。
うん。
これはですね、体力ゲージ以外にもう一つゲージが追加されまして、
はい。
ゲージがマックスの時には特定の必殺技や究極奥義が強化されるという、
うん、うん。
もうこの時代には必須の、はい、ゲージが入りました。
いやー。まあ、本当に文字通りパーフェクトですね。
うん、そうですね。
あるべきものがあり、
はい、
まあ、ちょっと個性はなくなってしまったけど、
うん、
こう、遊びやすい。
そうです。
作りになり。
はい。で、あとはですね、エクストラアタック、ガード弾き攻撃、飛び道具破壊技。という個性的なものもちゃんとあります。
なるほど。飛び道具破壊できるんですね。
はい。はい、ただ、飛び道具破壊がある代わりに、飛び道具の跳ね返しはなくなりました。
うんうんうん。
まあ、それ破壊すれば跳ね返さなくて、まあ、跳ね返すってね、ゲーム的にもいろいろ都合悪いんですよ。
まあ、そうですね。
うん。まあ、いろいろバグ出そうですしね。
うん。
そしてもう一つがですね、これ細かいとこなんですが、連続技を決めた時に、
はい。
字幕スーパーに1段、2段、3段と、コンボ数が表示されるようになりました。これもね、私好きなんですよ。
うん。
キャラクターのこんなとこにまで個性が出てて、
うんうん、
二段だぜとかって言うんですよ。
うんうん、
キャラによっては、
うん、
二段よ三段よとかね、女のキャラやったら言ったりとか、うんうん、これもね、画面に何コンボヒットって出るんじゃなくて、あのゲージの下にちょっと出てると、
はい、
いう感じで。でね、これウィキには書いてなかったんですが、
うん、
確かパーフェクトの時にはね、
うん、
ガード判定付き攻撃っていう技も実装されてたはずなんですよ。これわかります？これ。
ガード判定付き攻撃？
はい。これね、技の攻撃判定が出る前の途中の絵、まあ、いわゆる中割りですね。
はい、はいはいはい。
の部分にガード判定があって。
あ、なるほどなるほど。
そこで攻撃を受けつつ。
はいはいはい。
カウンターで攻撃当てれるという技を実装してるんですよ。
ああ、じゃあスーパーアーマー的な感じ？
スーパーアーマーとは違うんですね。スーパーアーマーって、
うん。
どのタイミングで攻撃を受けてもダメージ絵にならないってことですか。
まあそうですね、
うんうんうんうん。このガード判定ってやつは、その中割りの中の何枚かにガードしてるような絵があって、
うん、
そこに相手の攻撃判定が当たった時にガード判定になると。
へえ、面白い。
うん。これは実はこの後の格闘ゲームでは結構実装されてる技で、
うん、
KOF とかでもね、実装してるんですけど、
うんうん、
和比でやってるんですね、これね。これ私初めて気づいた時もすげえと思いました。で、これが、その、技の中に自然に入ってるんですよ。その、中国憲法の動きって、防御しつつ攻撃するっていう動きするでしょ、
はい、しますね、うんうん。
それの防御してるポーズのところにちゃんと判定が入ってる。ということで、見た目とその実用ともにね、まあ狙って出すのなかなか難しいんですけど、うんうん、
はい。
まあこういうことも意欲的にちゃんとやられていて、
うん、
本当 ADK すごいなと思ってたんです、当時。
ね、なんか、なんていうかこう、うん、技に幅が出てるというか、
そうそうそうそう、そう。
単に破壊力があるかどうかとか、以外のね、うんうんうん、そのなんていうか付加価値がついてて、面白いですね、すごく。
なんかその格闘ゲームっていうもの自体をこうどうすれば、
うん、
楽しくなるかということを考えて作られてるなというところがね、
うんうん、
すごく好感を、
うん、
持ってましたね。
はい。うーん、
まあこんな感じで、
はい、
シリーズとしてはパーフェクトで、はい、まあ、終了しているという状態ですね、
うんうん。
だから 3D になったりはしてないですね。
そうなんですよね。ね、そう。そう考えると、
うん、
ちょっと短命だったというか。
そうっすね。
うん。だって92年に無印出て、うん、パーフェクト95年じゃないですか。そうですね。うん、そう考えると結構短い間に、バババッと出て、
ね、
本当川崎さんが言うように、意欲的で、後の格ゲーで入ってくるようなものを、盛り込んでたんですね。いろいろやってたんですね。
ただ、まあ、ワーヒーシリーズはここで終わったんですが、
うん、
ADK としてはこの後も格闘ゲームを作っております。
はい。
ね、長谷川さんの大好きな、
はい。
忍者マスターズという名作ゲームが。
最高に渋かっこいい、
は
い。
これが、もう、はっきり言ってワールドヒーローズ発展系の最終形態がこの、忍者マスターズだと思います、
うん、
これはゲーム的にもグラフィック的にもめちゃくちゃ進化してまして、
うんうん、
まあ、どっかでこれは話したいとこですね、
うん、そうですね、
別でね、
もうすごいですよね、ワールドヒーローズって世界の時空を超えたキャラクターたちの後に出したのが全部忍者っていう、
これが、ね、潔い
すごいんですよ。
いや、これね、まあ比較するのもなんですけど、
うん、
まあ忍者マスターズって武器格闘ゲームなんですよ。
ああ、確かにそうですね、
みんなが武器持ってると。
はいはいはい、はい、
でこの前に、
うん、
サムライスピリッツというね、
うん、
もう武器格闘のパイオニア的なゲームが出てるわけですよ、
はいはい、うん、
しかも同じ MVS で出てて、
うんうん、
で侍がこうシリーズを重ねるごとに、
うん、
侍ちゃうやないかと、
うん、いやもう本当そう、
忍者スピリッツやないかと、
そうね、
言われてる中ADK が忍者マスターズ、
はい、そうですよ、
全員忍者ですみたいなね、
激渋です、
これだよと、
うん、
この潔さというかかっこよさね、
うん、
痺れましたよ当時、
うん、
で実際そのゲーム内容もね、
うん、
非常にオリジナルというか独特のシステムとかがちゃんとありまして、
うんうんうん、
決して色物タイトルではないんですけど
ね、ないですね、そうですね、うん、まあこれもいつか話したいですね、やりたいですね、
これはやらないとダメかもしれないですが、まあ、格ゲーはねその前にまだまだ話さないといけないタイトルたくさんあって、はい、まあ、今回はワールドヒーローズでしたけども、
うん、
またね格闘ゲームは、
うん、
どっかで格闘ゲーム特集的なことしてでもね、
うん、
やらないといけないんじゃないかなという気はしてるんですが、
いっぱいありますしね、
そうありすぎるんですよ、うん、だから難しいんですよそこがね、
そうなんですよね、
はい、
うん、
まあワールドヒーローズに関してはこれは今アーカイブでも遊べるんですよね確か、
うんうん、
ハムスターさんが結構出してんじゃないかな、
はい、結構遊ぶ手段は多めだし、
うん、
でね、ワーヒーはやっぱりキャラクターの個性が強いゲームだから、
うん、
結構他のゲームに出張しますよね。
あ、そうですね。
うん、
はい、まあ、あと、プレステ2だと、あの、ワールドヒーローズコレクションみたいなのも出てるんですが、まあ、こちらプレミアになってるみたいで。
あ、そうなんだ。
あのね、SNK の格闘ゲームのコレクションシリーズはもうかなりプレネなんですって。
そうですよね、うん。うん、確かにそうだ。
うん、まあ、だから、単品で購入するなら、まあ、おすすめは、個人的には、まあ、パーフェクト1本あれば、キャラクターも全員いますし、ゲームとしても遊びやすいですし、いいかなと思います。まあ、ただね、この1作目、2作目もかなり味のあるタイトルなんで、まあ、ちょっと遊んでみてもいいかなと思うんですが、完成度としてはね、やっぱパーフェクトが一番高いかなと思うんですけど、はい。よろしければ、触ってみてください。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけではなく、ストーリーについても隠さず話す場合がありますので、これから、ときめきメモリアル2遊ぼうという方は、ちょっと最後まで飛ばしてください。まあ、あんまりネタバレする気はないんですけれども。
そうですね。なるべくは、ネタバレしないように話すつもりなんですが、うん、もう何も聞きたくないと。はい、
そう。
楽しみたいという方、
ね、何も聞きたくないというその意思は、正しいので、
うん、
尊重したいので、ぜひ飛ばしてください。
はい。
はい。じゃあ話していきますけど、
はい、お願いします。
どこまでやろうか。じゃあ5人までやりましょうみたいな話してたじゃないですか。
そう
です
ね、うんうんうん。
今攻略してる女の子5人目です。
おお。早いな。
めちゃめちゃ面白いから。
やっぱり
どんどん遊んでるわけですよ。
いかがですかその、4さっきやったじゃないですか、
はい、はい、はい。
そこから2になってどうですかそのシステムとかゲーム、テンポは。
最初の 女の子は、はい、UI で正直戸惑ってました、
ね。なるほど。ですよね。はい、
うんうん。やっぱり4の UI は僕はだいぶ遊びやすく作ったんだなと。
そうですね。
うん。はい、逆説的にね、感心したんですけど、うん、まあそういうとこすごく多くて、
はい、
で4に比べるとですけど、うん、僕の2の印象は、うん、爆弾対応が結構簡単。
ああ、そうそう。あのね、そこは、
うん。
位置が難しすぎたんだ。
はいはいはいはい。
うん。あの簡単にしたんだと思いますね。
そう、そうだと、思いながらやってるんですけど、うん、で、っていうのは結果的にパラメータ管理もそんなに難しくないなと。うん、あの、多分、単純に4の方が要素が多いんですよ。
う
ん、
そうですね、多いですね。
うんうん、はい、お金だったりね、いろいろ出てくるから。はいはいはい、
うん、うん、
で、まあ、細かいイベントも、やっぱり後から出てるから4の方が多い。だけど、
うん
うん、もうとにかく、イラストが抜群に可愛い。
はい、あら、気に入っていただけましたか。
可愛い。
でしょう。
うん。うまい絵が。
そうなんですよ。うんうん、
もう、まあ、確かにあの時代の絵ですけど、
うんうん、
もうなんか、それはそれとしてクオリティがもう高いから、
う
ん、
そうでしょう。
一周回ってもあり、あれは。
うん、
もう古いとかそういうんじゃないんです。
今見ても私個人的には全然古さを感じないんです。
ない、
もうそういうデザインというね。
そう。ああいうものです。
うん、そうそうそう、
うん。いやもう、うん。もう可愛いんですよ、いろんな絵が。
そう。
で、今ね、
うん、
攻略した子を順に名前出していきますけど、う
ん、はい、
まず最初に、
うん、
日の本光。
ああ、いいですね。
光ですね。やっぱり最初だから。
うん、ああ、わかりやすいですよ。
うん、うん、うん、で、次がですね、
うん、
八重香織。八重さんでした。
行くな、私の好きなツートップですよ。
出てきたんですよ。で、
うん、
まあ、あったとわかるんだけど、結構出てくることは簡単なんだな、っていうのは、わかったんですけど、それわかんなかったから、はい、ああ、なんか八重さん出てきて、もし出すのが難しかったら、うん、なかなか会えないかもしれないから、
うん、なるほど。
と考えて、
うん、
まあ、2回目は八重さん。
なるほど。
で、3回目は、
うん、
稲月ことこということで。
おー、いいとこ行きますね。
はい、上から読んでも下から読んでもことこなんですけど。
光をクリアしてからことこがね、正しいんですね。
いや、気になるんですよ。ことこは、本当に最初から出てくるじゃないですか。
はい。はい。ね、光とことこの関係を知ってたら気になるでしょ。
そう、なる、なるし、うん、うん、そうなんですね。
はい。
で、4人目が、
うん、
伊集院メイ。
おー、意外なとこ行きました、ね。
はい、メイちゃんに。
後輩キャラね。
ですけど、まあ、で、今、5人目が、ことぶきみゆき。ことぶきさん。
いいですね。
まあ、もうね、うん、3年目の、12月なんで、
はい、
もうほぼほぼ終わりです。
ああ、もうちょっとですね。
はい。
クリアできそうですか？
いや、できると思います。でしょう。よ、うん。で、これあくまでも、僕の好み。
はい、うん、
ですし、はいはい、そもそも順位をつけることが、
うん、
もうしょうもないっていうのは分かった上で言いますけど、はい、
うん、
現在のベスト3は、
はい、
3位、
うん、
八重さん、
お、
2位、
うん、
ことこ、
お、
1位、光、うん、
わ
ーですね。
いいですね。
はい。
いや、光とね、ことこがね、ワンツーっていうのは、うん、これは両方クリアした人ならば、うん、もうほぼ同率ですよ。
うん、そう。そうな。っていうか、
うん、
光が、良すぎるんですよ。
わかる。でしょ？わかったでしょ？私が言ってた。私があの、2の時に話してた。
わかる。
ことやっと。
はい。
理解していただけましたか、
はい、気をしっかり持たないと。
はい。
今回も光でいいかなって気になる。
やった。
本当になる。長谷
川さんが同じ位置に立った今。
なる。
私と同じ位置に立っている。
いやね、もう単純に光のイラスト全部可愛いんですよ。
わかる。
すごい上手いの。
ですよね。めっちゃ可愛いですよね。
可愛い。あの、なんていうか、ポージングが上手いんですよ。
そうそうそう。あのね、そう、ときメモ2のね、立ち絵ってすごいよくできてるんですよ。
そう。うん、あのね、その今ね、
うん、
攻略者、ことぶきさんの、ちょっとこう、かがんだような姿勢で手を、上げてる絵とか、
うん、
すごい上手いんですよ、
うんうんうん
うん。で、そういうとこで考えると、
うん、
キャラクター的にしょうがないんですけど、
はい、
八重さんはあんまり動きがないんですよね。
ああ、そうですね。
うんうんうんうん、だから、まあそういうところも、まあ加味してってのもあるけど、まあ、
うん
うん、はっきり言って全部同率に近い
ですよ。
本当にビサ。ビサだけど、うんうん、やっぱね、もう、トータルで光が全部可愛いんですよ。
でしょ
う。
わかるでしょ、このあの人気投票1位っていうのはね。
いや、なる。それは。
うん。まあ、しょうがない
ですよ。不思議ですよ。あれは。
生まれついてのヒロインですからね、
彼女。うん。いや、ほんとそう。うん、そうなんですよ。で、幼少期編があるから。強いですよ。それは強い。
すごいな。なんか自分が何年か前に話した話を繰り返して聞いてるような。
リフレイン。
なんか私が喋ってることを長谷川さんがもう一度言ってるみたいな、デジャブを感じる。
それだけのゲームってことですけど、はい、いや、本当ね、幼少期編がね、うん、あるからね、あれを考えた人は天才ですね。
でしょ。
天才。
あれって、まあ当初ね、ちょっとめんどくさいって言われてたりもしてたんですよ。
うんうんうん、
でもそういう方は飛ばしてもいいんです。
そう。うん、2周目から飛ばせるようになってるから。
あそこも良心的なんですよ。
分かってるんですよ。そんなことは分かってる。
そう、分かってる。でも、あそこからのね、幼少期編からのオープニングのつながり最高でしょ？
最高。いや、あと、
うん、
最初に光がぶつかってきて始まるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれとオープニングのアニメリンクしてませんか？
そうですよ。
素晴らしいですね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
そうなんです。あれは入学式のシーンなんですよ。
ね。
で、わーっと走ってたところからっていうのはもうね、うん、計算し尽くされてるんですよ。
そうですね。
うん。
うん
でもすごいんですよね。あの幼少期のその引っ越しのシーンからね。
うんうんうん。
時間が7年経って、
うん。
帰ってきたな、みたいなね。
うん。
ところからの。
そう。
私もね、だから、まあ最近ちょっと PSP でね、やり出したって言ったじゃないですか。
うんうんうん、はいはいはい。
幼少期編からやり直した時のその引っ越しシーンのアニメからね、オープニング繋がった時に、
うん。うん、
ああ、これだと思いましたね。
うん。
も
う
鮮明に当時プレイした記憶が蘇ってきて。ああ、そう、ここで感動したなっていうのを思い出しましたね。そして、長谷川さんがそれを味わってくれているのも非常に嬉しいですね。
いやー、
うん、
楽しませる気満々で作ってますよね。本当に。
やっぱね、その一作目がヒットしたじゃないですか。
はいはい。
で、あれを超えるというのは、
はい。
まあ、非常に難しいですよ。
うんうんうん。
相当大変なことだと思いますから。
うんうん、
でね、前、まあまあ、もうこれも、前の、ときめも通貫の時に話してますけど、
うん、
まあだから1作目から2作目するときにどうするかっていう話があったって言ったじゃないですか。
はいはい。
学校もキャラクターも同じにするのかとかね。
はい。はい、
でもそれをあえて変えて、
うん、
変えたとこでときめもらしさというのは何も変わらないわけですよ。
うん、
むしろよりね、
うん、
その世界観が広がってる感じが私はするんですよね。
はい。
あの、ときめも2の世界にはちゃんと、ワンの世界も存在してますから。そこも含めて、本当に2って、ちゃんとワンをリスペクトしつつね、
うん、
もう単純にアップグレードしてきた完成度の高い続編だなと。
ですね。
うん、
そう。いや、そんな中でもやっぱり光の存在はすごいでかいなと思いますね。うん、いや、
正ヒロインとしてね、
うん、
本当に完璧なキャラだと思いますね。
そうなんですよ。で、まあ、声も可愛いんだよな。
そう。そうなんですよ。そうなんです。もう、性格もね、いいしね。
うん、
しかもね、その、長谷川さんがもう、ことこをクリアしてるというところがね。
はい。
もう、非常にいいですね。
まあ、絶対気になるんでね。まあでも、そう。
ちょっとこう、背徳感があるでしょ。
ある。
ことこクリアするとき。
ちょっと不満点も言っていいですか？
どうぞ。
あの、
うん。
匠と、
お
純が、
うん。
まあ女の子と仲良くなるじゃないですか。
はいはい。
で、ジュンはいいやつだから。
はいはいはい、は
い。まあ、いいんですけど。はいはい、まあ匠も別に嫌なやつじゃないんだけど、伊集院さんの時かな、
うん、
クリスマスに、匠が、光連れてて、
うん、
マジ嫌だなと思いましたね。
わかる。
あの、すげえ勝手なことを今から言いますけど、
うん、
一文字さんとか、
うん
他の人はいいっす。
わかる、わかる。
いいっす。
わかる。
白雪さんとか。
うん、
でも、光と、
うん。
ことこはやめちくんないかなって。
わかる。
すごい思うんすよ。
あのね、匠ってね、本当に当時、
うん、
私の、あの、知り合いはもうマジで嫌ってましたね。
いや、嫌われちゃ
います。あいつは許せんっつって。
なるなるなるなる。
うん。
いや、光はダメだよっていう。本当に、う
ん。それもあるし、その、自分が狙ってる子を取ったりするんですよ、あいつ。
そうそうそう。あのシステムはちょっとね、いただけないなっていう。リアリティはあるし、
うん、
まあ、変化もつくんで入れたんだと思うんですけど、うん、ちょっとねって思いましたね。
いやでもね、うん、あれがね、学園シミュレーションなんですよね。
うん。
うん、あれを見て、
うん、
やっぱ光の大切さをね、再認識するっていうね。
わかる。
なんだこの気持ちって。
なるなる。めちゃくちゃ勝手な話を今してますけどね。うん、
前世の記憶が蘇る。
そうなん
だ。おかしい。なんであの子のことがこんなに気になるんだ
ろう、ね。うん。いやいやいやいや。まあ、うん。いやでも光が最高だなというね。その、これからいろんな人がいるけど、まあでも、うん、多分隠しキャラはね、
はい。
見てないんですよね。
あのね、隠しキャラに関してはちょっとフラグが特殊なので、
うん、
普通にプレイしてると、出てこないかも、
うん。そうですね。そんな気がします。そういう意味では4はちょっと出やすくしてるっぽいなとは、う
ん。あのね、4はね、ちゃんと組み込んでるんですよ。
うんうんうん、
2は、まあ、どっちかな、その本編を邪魔しないようにしてるのかもしれない。
うんうんうんうん、
もしかしたら。
そうですね、うん、いや。本当におまけなんだと思います。
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん。
だから正直ね、隠しキャラのイベント自体は非常に少ないです。ただ印象深いキャラクターいますから、
うんうんうん、
私隠しキャラの中でもすごい好きなキャラいるんで、
うんうん、
ぜひね。
はい。
まあ、長谷川さん言わなくても全キャラクリアすると思います。
まあ、光声があるのかなーって思ってますけど、ね。
あのね、光ってもう別格なんですよ。
あ、やっぱり。
やっぱり。うん、光は置いといて、他のキャラのランキングっていう話にしないと、はいはいはい、あの子はもう、ね、ちょっと、シードですから。完全に。
そうですね、
うん。
ランキング1位じゃなくて、王者ですもんね。そう、上。その上だから。
殿堂入りみたいなもんですから。
う
ん、
いやー、ほんとね、
うん、
おまけ音声で、
うん、
あの、光のね、声をやられてる方が、
うんはい、
普段ヒロインやらないって話したじゃないですか。
そうなんです。
いや、起用した人天才ですよ。
野田純子さんって、
うんうんうん、
少年声が多いんです、あの
方。そうなんです。いや、うん、僕のイメージって、はい野田純子さんの僕の一番頭に残ってる声のイメージは、
うん、
電脳コイルのタマコっていうお姉さんキャラなんですよ。うん、
ああ、なるほど。
しっかりしたちょっと低い声のお姉さんなんですよ。
うんう
ん、
なるほどね。
だからもうすごい差を感じる。
うんうんうん、
こんな可愛い声出すんだな。
いや、当時話題だったんですよ。あの、本当にご本人がこんな可愛いキャラやるの初めてやと。
うんうんうん。うん、いやー。
めっちゃいいですよね。
見つけて、来た人は偉い。
おそらくね、オーディションたくさんされて、
はいはいはい、
その中から選んでると思うんですけど、
うん、
やっぱ普段やらないからこそ、その可愛い女の子を演じるというところに、何かこう、魅力があったのかもしれないですね。
うんうん
うん、いや、でも私も、ときめも2で野田純子さん知っても、本当にすげえなと思って。
そうですね。
めちゃくちゃ可愛いな。しかもね、歌もいいんですよ。
うん、
歌も。
良い。
もう光が歌ってるっていうだけでもいいでしょ、オープニングとか。
うん、いや、もう僕、エンディングテーマすごい
っ
す。
ああ、わかる。わかる。エンディングいいですよね、つうのね。
いい。なんかね、ビータの機能のせいなのかね、
うんうん、
曲をね、黙って聴いてたいのに、スリープするんですよ。
あ、そうなの？
うん。
あ、そうか、長い時間再生してる
から。ほっとくから。
そう、もうじゃあ、ぜひあの CD か、あのダウンロードで買ってください、曲を。
はい。
うん、
まあまあ、楽しみます。ちょっと長くなりましたね。
いやー、やばいな。いや、これね、私予想してたんですよ。
はい。
レトロゲームプレイレポートやっぱね、収まらないと思うんですよね。
うんうんうん。
どっかでね、やっぱ一回やらんとダメだと思うんです
よ。やりまし
ょう。クリアしたら。
これやりましょう。
うん。だから、レトロゲームプレイレポート内では、ちょっとコンパクトにしましょう。
そうしましょう。
もう今更ですけど。
ちょっと頑張ります。
うん、次回、ね。今更ね、もう何言ってるんやと、もうこんだけ喋ってね。
うん、うん。
って思いますけど。
はい。
どっかでまたまとめてね、全キャラクリアした暁には。は
い、やりましょう。
やりましょう。
も
う
次回からは本当進捗報告のつもりでやっていきます。
そうですね。
はい。
もうちょっと感情をちょっと抑えつつもやらないとね。はい。わかりました。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はワールドヒーローズでした、
はい、
久しぶりの、ね、格闘ゲームでしたけども、うん
はい
まあ、今回はね、キャラクターとシリーズの話ちょっとね長めにやりました、
はいはいはい
まあ、本当はねそのワールドヒーローズに限らず ADK というメーカーのね、
うん、
非常にこう意欲的なところとかに注目していただきたいところであるんですが、
はい
まあ、 今回その辺が伝わったらいいなと思うんですけどね。
いやシステムのね、うん、話というかそのシリーズ重ねていくことにねいろんなものを盛り込んでいったっていうのは僕はあんまり気にしてなくて、
ああそうですか、
僕多分一番遊んだのが2で、うん、パーフェクトもやったけど、
ああそう、
うん、そうなんですよね、
そっかそっか、
うん、だから聞いてて非常に面白かったなと思いますし、うん、まあ途中でね川崎さん言ってましたけど、まあ今遊ぶならパーフェクトが遊びやすい、うんかなと思いますけど、まだ初代のあたりは最近漫画化されたので、
うん、ああ、
はい、
最近なんですか漫画って
2019、
ああすごい最近ですね、
はい、月刊ヒーローズっていう、はい、雑誌があるじゃないですか、うんうんうん、でこのゲームワールドヒーローズじゃないですか、
へ
え、多分そこに引っ掛けて出てきたんじゃないかなと僕は勝手に思ったんですけど、
編集の方だいぶじゃあ年配の方ですね
まあでも作画ね担当というか、うん、漫画描いてる人が、うん、当時のゲーム制作スタッフの方なので、まあ、そういう意味でもちょっと読んでみると面白いかなと、
ね、ああそれはでもちょっと変わってますね、
うん、
実際開発されてた方が漫画を描いてるんです、
う
ん、
そうなんです、はい、
またね格闘ゲームの話はいろいろやっていきましょう、どっかで本当に、
はい、
どっかでまとめてやりたいな、
そのこと
歴史をたどりつつちょっとまたタイトル取り上げて、
ねいいね、
シューティングゲーム会みたいな感じでやりたいですね、
うん、
またね、
うん、
資料を作るのが大変なので
、そうそうそう、じっくり作っていきましょう、
はい、はい、ということでね今回ちょっと長くなりましたが、
はい、
この辺りで終わりにしておきましょう、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました、
ありがとうございました。